はい、音楽も終わったところで続けてお話をさせていただきますが、うん、ところで佃さん、
はい、
平林さんにも聞きますが、パニックという言葉の語源をご存知でしょうか。
パニック、
パニック、パンアメリカン航空の
違う違うコックパーしか出ない
そんなボケいいんですか
パニックという言葉、佃さん、
え、パニックでしょ、
なんか飛行機の事故と関係しそうやな。
いや違います
ね、全然違う、
違います、
何やろ、語源、
うん、
語源、
佃さんが大変な買い物をして奥さんにえらいこっちゃっていう状態の時の姿なんですけど、
え、あ、え、
全然関係ありません。
意味的に慌てるとかそういう意味ですか。
いや、じゃなくてですね、まあ、大体こういう英語っていうのはあのヨーロッパの、まあ、神話の世界から来てる場合は、うん、シンポジウムもそうでしたよね。シンポとジウムが、違いまして、まあ、シンポジウムっていうのは、うん、いっぱい飲んで飲みか語ろうと、
ああ
、飲み明かそうじゃない、うん、語ろうというのがシンポジウムの語源だそうで、はい、うん、だからシンポジウムっていうのは本当はあのいっぱい飲んでみんなでやらなく、あ、今日なんか特にシンポジウムじゃないですか、うん、ね、
ワークショップやし、
ワークショップやしで話戻りますが、パニックというのはですね、うん、ギリシャ神話に登場する、はい、パンという半獣神、
違う、
パンという半獣神、半分が獣で半分が人間の、
うんうんうん、まあ、上半身が人間で下半身が獣みたいなやつ、
それね、逆やったらちょっとおもろいもんね、なかなかね
うわそれひどいな
あのここの写真にありますようにですね、
うん、
上が人間、男の人で下半身が、
なんか他にいましたよね、
よく見るよね、
よくある、まあ、あの、うん、神話に登場する、
うんうん、
でパンという半獣神に由来してます。パンは額に角を生やしましてですね、
うん、
足はヤギの蹄を持っています。あ、
なんか鹿かそんな感じだった。
そうですね、で元々はギリシャのアルカディア地方で家畜を飼う人たちにですの、あ、人たちにですのって何なんだ家畜を飼う人たちの神様という扱いだったですね、はい、ところがですね、この神はですね、途方もない色好み。
あら、津田さん、
ところがもう一つ困ったことに、これ美少年や美少女を手当たり次第に勝るという、
え、美少年も美少女
も、カミングアウトも C の、
うん、美少年や美女ですね、美少女というか、
え、その人自体は男なのか女なのか、
まあ、それちょっと超越したものなんでしょうけど、
人じゃないからね、
人じゃない、
美少年や美女を手当たり次第に漁るという精力的な神だったと。
ああ、
で彼はパンパイプという笛を吹きながらですね、歌と踊りと酒が大好きな陽気な神、あ、まあ、ここはちょっと許される部分なのかな、
うん、
でその彼に好きなものがもう一つありましてですね、
うん、
まあ、それが昼寝、
ああ、
まあ、これはもう、彼の昼寝を邪魔するようなことをあろうものならですね、
うん、
怒り狂って、まあ、大きな音を立てて人や動物に言い知れぬ恐怖を与えるという、
うん、
まあ、人々はこの恐怖に駆られて、親は子を忘れ、子は親を忘れて、理性や判断力をかなぐり捨ててしまうと、
うん、まあ、そんなとこから来てんの。
そうなんですよね、で異常な集団的闘争行動のことをパニックと呼ぶようになったというところから来てるということなんですが、
ギリシャ神話やね、
ギリシャ神話ですね、
うん、
まあ、災害心理の専門家はですね、パニック神話という時にですね、一般に信じられている常識は間違いだと主張しています。それは何かというと、災害や事故の際にパニックが起こる、うん、ということは、うん、平林さんが前回言ったように、はい、めったにないそうです。
はい、
うん、へえ、そうなのかと思ってしまうんですけれども、実際いろんな心理学者なり哲学者が間違いなく人間はさほどパニックを起こすものではないと、
ああいう映画とか、
はいはいはい、
マスコミとか、そういうところが作っ ってきたような話なんかもしれんな。
うんうんうん、あその可能性は高いですね、うん、結局面白おかしくするために、
う
ん、
そうそう
群衆心理をうまく利用したような書き方にすれば、うん、なんか恐怖を煽るようなね、うん、
あの上手とかでもそうですよね。
そうですね。
で大概みんな自分は経験したことないから、ああこんなんだったらこうなるんやなって思ってしまってるんかもしれない、まあ
そうですね、
興味本位から見に行く、
うんうん、で実際そのパニック神話っていうのは、うん、まあ世にまかり通ってますよね、うん、僕らも最初坊さんやりだした頃はやっぱり怖いのはデマでありパニックでありって言ってたんですけど、実際この本とかいろんなそのこの先生なんかとかあとの心理学者の先生の本を読むとパニック実際にそこまで、まあ、デマはちょっと別として、うんうん、パニックは起こらへんのにちゃうかというふうに取った方が正解かなとも最近ちょっと思ってます、
うん、さっきの事例からしてもそうやもんね。
実際そうですね、うん、津波が来るぞ言うてもうあれ、うんうん、で
列車事故にしてもそう、
それを、
うん
うん、地震にしてもそう、うん、実際パニックが起こったことっていうのは実際に自分に正味の危機が迫った時に個人的なパニック、
うんうん、
まあ、言うたら火災の時には、上の方の階にいて火災が来てるのにもかかわらず逃げずにいて、うんうん、で火が目の前に迫って初めて窓の外へ飛び出して、うんうん、慌てふためく姿っていうのが映像に映ってる、
はい、
だからそこまではさほど人間はパニックに陥っていないんではないだろうかと、
うん、あの 9.11 の時もそうやったような話を聞いてます
ね。そうですね、うん、実際あの面白いパニック神話の話があって、うん、さっき今平林さんが言われたことが起こってます。アメリカの1900何年でしたっけね、えあれ何年 2001年ですか、
9.11
あの時にも実際あのテロが起こって飛行機が突っ込んでる、
うんうん、
まあ、外から見れば飛行機が突っ込んでるのは見て明らかに分かるんで大変やというのは分かるんですけど、中にいる人たち、
うんうんうん、
でましてその突っ込んだ階からある程度離れた階の人は音はごっつかったそうですが、
うん、
何が起こったのかわからない、
うん、
ところが火災もわからない、上で起こってる火災なんで、うん、でそんな中で、何が起こったんやと、
うん、
で警報器が鳴ってる、
うん、
でも多分いつものごとく誤報かなと、
うん、
でそこで伝わってきたのは警備会社から大丈夫ですよ安心してください何かあれば連絡しますっていう連絡があった、
うんうんうんうん、
ところが警備会社は人がパニックを起こさないために、
うん、
過小評価したデータを人々に与えてるんですよ、うんうんうん、そうしたことによって逃げ遅れてるんですね、
はいはい、
うん、でこれがもう典型的なものと、もう一個はね1977年にアメリカのシンシナティですね、
うんうん、
で起こったそのアメリカ史上で2番目のまた2番目ですけど、
はい、
犠牲者を出した火災ですね、
うん、
これはあのビバリーヒルズのサバークラブっていうところで、
うん、
まあ、あの店の人がこの客がパニックに、まあ、たくさんの人がもう大勢いらっしゃったんで、うん、パニックになることを恐れた従業員がですね客に伝えたこと、まあ、実際火災はもうかなりの火災になってたにもかかわらず、うん、ぼやですから心配いりませんよと、
はいはい、
慌てなくていいですよっていう、うん、なんか中途半端に客を安心させてしまって、
うん、
まあ、意図的にこう火災の規模をですね、うん、さっきも言ったように実際よりも過小に伝えた、
うんうん、
そのことによってこれ間違いなく避難するタイミングをですね、
うん、
失ってしまっている
ん
です。
うん、
で火災で怖いのはやはり火も怖い煙も怖いけれども一酸化炭素、
はい、
だから気がつかないうちにたくさんの方々が瞬間で亡くなってしまったっていうことが起こってるんですね。
うん、
実際その警備というかそこからぼやですから心配いりませんという、従業員からの話じゃなくて今の時点では避難は大丈夫ですから安心して慌てず避難してくださいということを言っておけば、
うん、
そこまでならなかったんちゃうかなと思ってます、
うん、そうやな。
でここでね身近な話でいくと小学校や中学校や高校でもそうですけど避難訓練しますよね、
うん、
あそこで言うアナウンス皆さん覚えてます？
落ち着いてください
うんですね、慌てず行動しましょう、
うん、そうですね、
窓から飛び出たりしない、うん、廊下に出て一列に並んで、うん、避難してください、うん、火災は、どこどこで起こっています、うん、ですから大丈夫です、うん、この大丈夫とか、うん、慌てなくていいとか窓から出なくていいとか、うん、これはもう間違ったデータですよね、
うん、
まあ、当然上階にいる人たちは窓から飛び出すことはできないかもしれません、うん、ところが僕こう言っていいのかどうか分かりませんがいつも中学とか、うん、高校で言うんですけど自分の判断でもう窓から出た方が早けりゃ運動場が目の前やったら窓から出てええよって言います。それこそ高校生や中学生ぐらいのもうクラブやってるようなコーラであれば窓から飛び出たってね1階の、
うん、
怪我することももうほとんどないですし、
まあ、1階やだもんな、
うん、怪我しても知れてる範囲ですから、うん、だったら2階3階から逃げてくる人たちの通路確保をするためにも窓から逃げてもさほど問題ないんじゃないかと、
うんうん、
僕も思います。だからああいうところもその話を元に戻せば学校の避難訓練火災訓練あ 消防訓練もやっぱり見直すべき時ではないかと思っておるところでまた時間が、う
ん、ちょっとごめん先ほどの地下鉄事故、
はい、
第1位、
はい、
アゼルバイジャン、
うん、
場所が分かりました。
どこですか。
旧ソビエト。
僕ね多分旧ソビエトやと思うんですよ。
これでね場所的には、
はい、
黒海って分かります、うん、
はい。
でその東側にカスピ海ってあるんですけど、うん、
カスピ海、
そのカスピ海に面したカスピ海の西側の国、
あ僕もね多分ねカスピ海に面した西側の国やと思ってたんですよ。
多分そうやと思ってたんですねみんなね、うんう
ん、佃さんはカスピ海も知らんし黒海も知らんし、いやいや
えバルト三国のあの辺りですか。
バルト三国って言ったらあのトルコとか、
うん、
あそこのちょい北の方、
東ですよね。
バルト三国ってところで言えます。僕いつも言うねんけどもうすぐ出てくるリトアニア、
うん、
森の宮三の宮、
うまい
ですよね。
おもろいねそれ言いたかったよな。
これ、ね、言いたかったこれ何がおもろいってね、あの
そういうふりをしてしまった
坂田敏夫先生が
そうですか、
はい、いつもおっしゃられておりましてですね、
ね、グルジアアルメニア、
はい、
それからイランと国境を接してます。
はあなるほど。
うん、うん、イラン、はあはあ、
まあ、あこういうイラン話はさておき、
はい、
いや
では
イラン話
必要必要ですよ。
ここで音楽を、
もう最後、
はい最後ですよ。
最後
最後じゃないですよ、最後前ですよ。
ええ
最後ですかこれ。
最後ですね、もう。
あじゃあこれで終わってしまうんですか今日は。
終わってしまう、
嘘じゃないでしょ。もう一回ありそうですが、
1、2、3、あそしたら、
そしたら
3回目やんこれ。
そうですよね。
そしたら、はい、あの、イミテーションゴールドを1曲、
はい、
出す前ということで、
はい、
お送り、
はい、よろしくお願いします。
はい